さて、今回はカメラタイムさんの情報をもとに、フィルム写真、特に写るんですの魅力についてちょっと深く見ていきたいと思います。
よろしくお願いします。
ウェブサイトの抜粋とか関連資料読ませていただきました。
はい。
ミッションとしては、なぜ今フィルム写真が注目されるのか、そして撮った後それがどうなるのかですよね。
そうですね。資料を読むと、まず最初にフィルムならではの魅力っていうのがこう強く打ち出されてますよね。デジタルとは違う趣とか味わい、あと独特な質感や色合いがあると。
わかります。
それが、まあ、いつまでも色褪せない思い出になるというふうに書かれてますね。
まさにスマホでパシャパシャ撮るのとはちょっと違う体験ですよね。明らかに、資料にも撮る楽しさを再発見ってありました。写るんですだと、27枚でしたっけ。
そうですね、27枚撮りですね。
その制限があるからこそ、1枚撮るのにその時の思いまで写すようなワンショットになる。いやー、これはなんかグッときますね。
面白いのはその制約と、あと撮ってすぐ見れないっていう点じゃないですかね。
あー、確かに。
デジタルだったらもうすぐ確認してダメなら消せるわけですけど、
はいはい、
フィルムはそうはいかない。現像するまでこうわからない。
ドキドキしますよね、ある意味。
そうなんです。この待つ時間とか限られた枚数っていうのが、逆に撮影体験を豊かにして一枚一枚への価値を高めてるんじゃないかと、資料からはそんな感じが読み取れますね。
なるほど。今のスピード感とはまあ対照的というか、
じっくり向き合う写真の楽しみ方なのかもしれません。
ではその撮った後プロセスはどうなってるんでしょう。カメラタイムさんの資料だと、フィルムを現像した後いくつか選択肢があるみたいですね。
そうですね、いくつかありますね。
1、現像してスマホに送る。2、現像して写真にプリントする。
はい。
3、現像して USB メモリーに入れる。あと4は、スマホ送信とプリントの両方ですか。
ええ。
特にやっぱりスマホ送信っていうのはすごく現代的で便利そうだなって思いました。
まさに。まず現像。これは資料の定義だと、撮影後のフィルムから目に見える画像を主現する処理のことですね。
はい。
で、そのアナログな結果をどうデジタルにつなげるか、というところでスマホ送信、これが現像したフィルムをスキャニングしてデジタルデータをスマホに転送送信することと。
なるほど。
これでフィルムのなんというか風合いはちゃんと保ちつつ、データとして手軽に扱えるようになる。
SNS とかでも共有しやすいですしね。
そうなんです。富士フィルム400の36枚撮りフィルムとか、シャルンデスの27枚撮り、 ISO400 みたいな、そういう具体的な情報も、まあ、この体験を技術的に支えている部分ですね。
あとちょっと面白いなと思ったのが、フィルム写真だけじゃなくて、スマホで撮った写真も LINE で送ってプリント注文できるっていうのもありましたね。
ああ、ありましたね。
これもなんていうか利便性を高める工夫なんですかね。
そうでしょうね。フィルムへの入り口を広げる意味もあるかもしれませんし、あるいは単にアナログプリントの良さを気軽に体験してほしいということかもしれません。
なるほど。
つまりフィルムの魅力っていうのは、単に懐かしい、ノスタルジーっていうだけじゃなくて、質的な価値と体験的な価値ですか。そしてカメラタイムさんみたいなところが、スマホ送信みたいな現代的なサービスを提供することで、そのアナログの価値とデジタルの利便性のギャップをうまく埋めている。
なるほど、うまく融合させてるんですね。
そういう構造が見えてきますね。今のライフスタイルにフィルムの良さを取り入れやすくしていると。
いやー、よくわかりました。では最後にですね、あなたに一つ問いかけてみたいことがあるんです。
はい、何でしょう。
フィルムみたいにこう撮れる枚数が限られていって、結果がすぐには見られないっていうプロセス、これを経験することは、最終的に出来上がった一枚の写真に対するあなたの見方とか価値観をどう変える可能性があると思いますか。
なるほど。
デジタルでそれこそ無限に撮り直しができる写真とは一体何が違うと感じるでしょうか。ちょっと考えてみてほしいですね。